また罪を犯してエジプト中のお尋ね者となったモーセは、奴隷にされていた仲間たちをエジプトから脱出させて約束の地へと連れて行くために神様によって用いていただきました。イスラエルの王として用いられたダビデもそうです。兄弟たちの中で一番小さな、見過ごされてしまいそうな羊飼いでしかなかったんです。でも神様はそんな弱く乏しく小さい者たちをこそ主はご入り用になられたんですね。神の子としてこの世に来てくださったイエス様もそうです。イエス様は弟子たちを選ぶとき、人々の目からは弱く乏しく小さいと思われていた漁師たちや徴税人、罪人たちを弟子として用いられました。そんな弱く乏しく小さい存在だったからこそ主はご入り用になられたんですね。天の父なる神様が私たち人間の罪をあがなうために用いられたのは、その方法は神様が罪を見逃すということではなく、あるいは神様が圧倒的な奇跡で罪を帳消しにするということでもありませんでした。神様が私たち人間の罪をあがなうために用いられたのは、そうです、十字架だったんです。当時の人々が口にすることもはばかられた十字架、ローマ帝国の歴史上一番残酷な処刑方法であった十字架、いや人類の歴史上で最も残酷な処刑法の一つである十字架、その十字架が罪のあがない、救いの印になるとするならば、それこそ神様の奇跡以外の何者でもないんです。この前コンサートが行われたハンドベルという楽器ですね、一つ一つのベルは一つの音しか出せない楽器です。ピアノと比べるならば不完全な楽器だと思うんです。パイプオルガンもですね、一つ一つの笛を取ってみるならば、その笛は一つの音しか出せないんです。たった一本でどんなメロディーでも奏でられるようなフルートとかクラリネットとか、そういう楽器と比べたならば不完全な笛でしかありません。でもそんな不完全なベルとかパイプオルガンの笛、その一つ一つが集められて、そして一人の指揮者、演奏者によって用いられるとき、この楽器は他のどんな楽器にも出すことができない音色を奏でることができます。そして他の楽器では表すことができない神様のご栄光を表すことができるんです。そしてその時にこそ、それぞれの一つ一つの不完全だと見えるようなベルや笛、その一つ一つはどれか一つでも欠けてしまったとするならば、音楽が完成しない、賛美が完成しない、そういうかけがえのない存在として用いられていくことになるんです。弱く乏しく小さい存在だからこそ神様のご栄光を表すことができる。神様のご栄光を豊かに表していくからこそ、一人一人がかけがえのない存在とされていくんです。そんな神様の不思議な用い方に従って、イエス様も子供のロバに乗ってご自分の使命を果たすためにエルサレムに入って行かれました。私たちはもしかしたらイエス様がお持ちになられた子供のロバ、きっと子供なんだから可愛らしくておとなしいんじゃないかって思うかもしれません。でもそんなことないんですね。 まあ、人間もそうですよね。子供可愛いっていう一面もありますけど、やんちゃだったりですね、言うこと聞かなかったり、暴れたり、どっか行っちゃったりすることあります。ロバも同じだと思います。子供のロバというのは、人間が乗ることができるように訓練されていません。だから振り落とそうとして暴れるし、どこへ行くかわからないです。逃げていっちゃうかもしれない。でもイエス様は、そんな子供のロバの背中に乗ってくださって、あっちに行くんだよ。行くべき道はあっちなんだよ。っていうことを教えながら、きっと時には厳しく対応しながら、また優しく対応しながら、その子供のロバを導いてくれたんだと思うんです。きっとそんなロバの姿は、私たちの信仰の歩みにも似ているんだと思います。私たちも人生の主としてイエス様をお迎えしたはずです。イエス様が共に歩んでくださる、そのことに喜びを持って信仰の生活を、その一歩を歩み出したはずなんです。でも、時には神様のご計画がわからなくなったり、今神様がなさっていることのその意味がわからなくなって、主を振り落として逃げ出しそうになる。そんなこともあったのではないでしょうか。でもキリストは、私たちを諦めることなく、私たちの人生に共に歩んでくださって、そして、一緒に歩んでいこうと、そう語りかけていてくださるんです。きっと私たち一人一人は、神様の前には弱く小さく乏しい存在です。私たちは時に自分の能力において、力において、弱さや乏しさ、小ささを感じることがあると思います。また、病に苦しむことがあります。老いを感じることがあります。罪に飲み込まれてしまいそうになることもあります。そして、いつの日にか死が私たちの前にやってきます。でも、神様は私たちがどんな状況にあっても、主がおいでようなのですと私たちを呼び、そして神様のご計画のために用いてくださるんです。弱く、乏しく、小さい、そんな存在を神様のご栄光のために豊かに用いてくださる。そして、あの悲惨な十字架の死をも、罪の贖いのために豊かに用いてくださり、そしてその十字架の死に勝利する復活を与えてくださる。その神様が共にいてくださるならば、私たちの目の前にどんな困難や試練があったとしても、私たちはそれを乗り越えていくことができます。手足の自由を失われて、クリスチャンになって、口で筆を加えて絵や詩を書かれる星野富弘さんという方がいらっしゃいます。この星野富弘さんの書いた詩に、こういう言葉があります。喜びが集まったよりも、悲しみが集まった方が幸せに近いような気がする。強いものが集まったよりも、弱いものが集まった方が真実に近いような気がする。幸せが集まったよりも、不幸せが集まった方が愛に近いような気がする。とっても素敵な詩だと思います。そして、今日の聖書の箇所との関係で言うと、強いものが集まったよりも、 弱い者が集まった方が真実に近いような気がする。この言葉は本当にそうだなって思うんですね。強い人たちが集まると強い人たちの論理で弱い人たちが利用されてしまったりすることが多くなることがあるかもしれません。本当は神様によって用いていただいているにもかかわらず、自分の強さによってその手柄を自分のものとして横取りしてしまうようなことだって出てくると思います。でも神様は弱さを抱えた一人一人を呼び集めて、そして用いてくださることによって、他でもない神様の救いの真実を表してくださるんです。主がおいるようなのです。この聖書の言葉は、私たち人間の価値というのは何ができるか、どういう能力を持っているか、どれだけ強いかということではない。そうではなくて、私たち一人一人に人生を与えてくださった神様が、あなたが必要だ、主がおいるようなのです、その呼びかけに応えて従っていく、そのことにこそ私たちの人生の価値があるんだということを教えてくれているのではないでしょうか。神様は私たちの人生のそれぞれの時期に、それぞれの場面において語りかけてくださいます。あなたが必要だ、あなたは必要な存在だ、主がおいるようなのですと。その神様の御声を確かに聞いて、そして従っていくということが私たちにとって大切な歩みなんだと思うんです。主がおいるようなのです。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。主がおいでようなのです。神様である主ヤハベがあなたを必要としておられる。主イエスキリストがあなたを必要としておられる。天地を創造され、神様の御国の完成に至るためにあなたは必要な存在なんだ、あなたの存在が必要なんだ、そう語りかけていてくださるんです。そしてやがて完成される神様の御国において、天の御国において、永遠の命をもって主を賛美するために、あなたは必要な存在なんだ、あなたの存在が必要なんだ、だからこそ天の父なる神様は主イエスキリストの十字架によって罪をあがない、私たちを今日この礼拝へと招いてくださったんです。その神様の救いの真実からは、どんな弱さ、小ささ、乏しさ、老いや病や罪、死でさえも永遠の命の希望からあなたを引き離すことはできません。だからあなたは大丈夫。どんなことがあっても主があなたを、そして私を、私たち一人一人を神様の素晴らしいご計画のために用いてくださる。主がおいるようなのです。そう語ってくださる主の招きに共に応えて、新しい一週間を歩み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難週のこの時、私たち一人一人を礼拝へとお招きくださいましたことをありがとうございます。私たちの救いのために、あなたが愛する一人子を十字架の道に歩ませてくださいました。その救いの思いを どうか受け取ることができますように、そしてそのことによって主がおいるようなのですと語りかけてくださるあなたからの使命と役割を受け取って、新しい一週間に踏み出していく力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌515番を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。共に聖餐を祝います。この聖餐には、信仰を言い表し、洗礼を受けて、主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会士の皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けて、まだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。会館の当番者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、
私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちとともどもに聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に、一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神は、その独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参いたします。 生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として、御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚が、いよいよ深くなり、ますます励んで、主に仕えることができますように、また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に、恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、
全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。
天のお父様、礼拝を感謝いたします。今私たちの生きているこの時に様々なことが起きておりますが、すべてのことをあなたに委ねますので、どうぞあなたの導きと守りをお与えください。今ここに感謝と献金の感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞあなたの御用のために用いてください。教会に集うし、一人一人の心の中の祈りとともに、愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
報告をいたします。本日、シロの日の聖日礼拝としまして、次男宗の歩みが始まりました。主の十字架の道行きを覚えつつ、悔い改めの祈りを持って過ごして歩みたいと思います。教会のホームページが新しくなっております。特に教会専用ページには過去の修法や教会規定集、総会資料、月間予定表、奉仕当番表、教会全体協議会資料、月報成長、CS もみの木、集合写真、会計報告などなど、教会員向けの情報がたくさん掲載されておりますので、どうぞご覧ください。なお、パスワードが必要になりますので、ご覧になりたい方は牧師や役員の方にパスワードをお問い合わせいただければと思います。聖学院大学で購入されたチャペル椅子用のクッション、座布団を教会の礼拝でもお使いくださいということでありましたので、感謝してお持ちさせていただきたいと思います。教会学校、各部会、各会等の年度報告でも、年度報告につきまして、4月7日までに役員書記まで提出をお願いいたします。書式の詳細などは記してありますので、ご参考になさってください。能登半島地震募金ですけれども、4月7日まで引き続き募金の設置をさせていただいております。お祈りのうちにご協力をいただければと思います。本日の集会です。聖日礼拝の後にランチサービス、ランチサービス後に礼拝伝道部会、会計部会が行われます。今週の予定です。 3月26日火曜日、聖書講座が10時半から行われます。28日木曜日、専属木曜日聖餐礼拝が午後6時40分から、30日土曜日は礼拝準備が午後3時からそれぞれ行われますので、どうぞご出席ください。また、来週の聖日礼拝はイースター聖日礼拝となります。ぜひ多くの方々とお誘い合わせの上、礼拝に出席していただければと思います。なお、愛参会につきましては各種感染症拡大防止に配慮して中止としておりますけれども、ランチサービスの後に近況報告やまたイースターの思い出などを語り合えたらと思っておりますので、どうぞご参加ください。来週ですけれども、教会学校の礼拝は午前9時から、イースター礼拝となります。その後に入門講座、そして、イースター聖日礼拝の後にランチサービス、そしてその後に50周年記念誌の委員会が予定されております。他にご報告はございますでしょうか。
本日皆様の収報ボックスに、教会員の皆様に献金と感謝のお願いというのを役員会としてお出ししました。で、その中で書かれているんですけれども、ここ数年礼拝出席者の減少や教会員の高齢化、そしてさらに物価の高騰などによって教会の財政状況は大変厳しさを増しています。そのことをご理解いただいた上で、2024年度4月以降なんですが、月定献金、そしてまたこの礼拝で捧げられます礼拝席上献金、感謝献金の方に重きを置いて祈りを持ってお捧げいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
詩編541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして本日の礼拝は終了となります。